ルカによる福音書18章15節よりお読みいたします。イエスに触れていただくために人々は血のみごまでも連れてきた。弟子たちはこれを見て叱った。しかしイエスは血のみごたちを呼び寄せて言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく、子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできない。以上です。おととい、ルーテル社会福祉協会の基調講演に参加してきました。玉川大学の小田部真一先生による宗教改革の進行と社会福祉というのがそのテーマでした。講演は非常に素晴らしいものでした。分かりやすくルターの生涯に触れ、どのようにルターは信仰を持つに至ったのか、そしてそれが今私たちにどう受け継がれているのか、そしてそこから今日の社会福祉にどのような影響があったのか、ルターが与えたのかをお話ししてくださいました。講演の中でですね、先生がたびたび触れられていた言葉があります。それは、罪人は美しいものであるがゆえに愛される存在となるのではなく、愛されるがゆえに美しいものであるという言葉でした。これは本当にその通りだと思いますし、私たちルーテル教会の信仰にもその源流が見て取れます。何か好意を持って私たちはキリストの救いに預かるのではなくて、何の行為にもよらずに、ただ十字架の死と復活のキリストによって救われる。これがルター派の信仰の特徴だと思っています。またルターが書きました、キリスト者の自由において、キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属しないけれども、またキリスト者はすべてのものに仕えるしもべであって、誰にでも従属する。この一見矛盾する二つの定題も、キリスト者はもう自由にされているから他者のために従属的に奉仕することができるという意味になるわけです。この小田部先生というのはルター派の信徒さん、信者の方ではありませんでしたが、本当に熱心にルターについて語ってくださいました。そして社会福祉と宗教改革についてもお話ししてくださいました。目の前にですね、貧しい人がいる、貧しくて食べ物にありつけずにあえいでいる人がいる、もう食べるところがないどころか寝るところもない、この人に救いの手を差し伸べる、その行為自体には宗教改革の前後で一見何の差もないかもしれないんですけれども、ここに宗教改革以後大きく転換した点があると述べておられました。それは良い行い、例えばじゃあ今のケースで言えばお腹の空いた人に食べ物を差し出す、そのこと、その食べ物を差し出したことによって人間は救いに預かる、救いに入れられるのではない、これが宗教改革の転換点でした。ですからそこにいる隣人に食べ物を差し出した行為とか、その差し出した量とかで救いは決まらない、救いの代償、有無は決まらないということです。で、そうではなくて、じゃあどうなのか、まずこの隣人に何が必要なのか、どう手を差し伸べることができるのかを考えること、こちら側の救いのためにその隣人がいるわけではないということです。その新しい思想がルター派にとってはとても大切なものとして今も脈々と社会福祉の現場において受け継がれていると思います。社会福祉の現場のみならずですね、教会においても、また災害救助においても、そしてそのことは洗礼にも現れていると思います。ルター派では幼児の洗礼が認められています。幼児洗礼を受けた子どもではっきりと私は神様を信じます、そういうことのできる子どもがいるとすれば、それは大変に素晴らしい理性を持った子どもなのだと思いますけれども、ほとんどがそうではないのではないでしょうか。 何も分からぬままに信仰を告白する間もなく洗礼を受ける子がほとんどでしょう。私自身も生後3ヶ月で洗礼を受けました。当然話すことも信仰を表明することもできませんでした。けれどその洗礼と大人になってからの洗礼とに事の大小はありません。それは洗礼は一方的な神様からの恵みだからです。私が信仰をちゃんと告白したからではない部分ですね。それはルター派にとってとても大切な信仰の形だと思います。たとえ話すことができなくても、たとえ自分で信仰を告白することができなくても、神様によって作られた大切な一人一人であるということです。そこに私たちが信じる信仰があるのではないでしょうか。本日お読みした聖書の箇所では、人々がイエス様の前に血のみごを連れてきて触れてもらおうとします。きっとお母さんたちはイエス様に子供を祝福してもらいたかったんだと思います。けれど弟子たちはそのことを やめさせようとするんですね。その弟子たちに対してイエス様が言った言葉ではないと僕は思っています。イエス様は弟子たちではなくて子供たちに言うんですね。神の国はあなたたちのものだよって。果たして子供にその言葉が理解できたでしょうか。けれどそれは関係のないことなんですね。神の国が誰のものだとか、誰が入ることができるのかとか、そういったことはすべて神様が決められることです。何ができるから優れている、救われるではないんです。人間の能力はその人の一部でしかないということでしょう。個人の能力でその人の価値は何にも決まらない。これも講演で聞いた大切なことの一つです。私たちが宗教改革から500年のこの年に、500年前も今も変わらずにあって、力強く証しするものがここにあるのではないでしょうか。私もあなたも大切な神様の子供です。そして教会の外で出会う大切な隣人も神様の大切な子供です。隣人のために何ができるか、そのことを考えながら、そしてまだ見ぬ隣人との出会いが今日与えられるかもしれないという期待を胸に、礼拝から始まるこの一日を過ごしていきたいと思います。一言お祈りいたします。父なる神様、主の皆を賛美いたします。今日もこうして私たちに等しく新しい朝と新しい命をお与えくださりありがとうございます。私たちはこうして日々祈りとまた御言葉に養われながら一日を始めます。それがいかに恵まれていることか、感謝してもしきれない思いを私たちはあなたからいただいています。今日もこの御言葉の糧を持って私たちを養ってください。そしてまた私たちがこれから教会の外に派遣されていき、そこで出会う隣人に手を差し伸べることができますように、どうぞ私たちに柔和な心をお与えください。大江教会は宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会と協力しながら宣教伝道をしています。どうぞその道があなたによって守られますように、あなたにその道が示されますように、すべてをあなたにお委ねいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。